はい、今からエレミヤ書の34章から36章までを学びたいと思いますが、ここでの、メッセージの題は御言葉への応答です。御言葉への応答です。エレミヤ書はですね、ちょうど半ばを通り過ぎました。というのは、前回の学びにおいて神様の裁きの中で、この慰めのですねメッセージがこの、ちょうどエレミヤ書の真ん中に差し挟まれているという感じで書いてあるんですね。この永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それを私はあなたに誠実を尽くし続けたとかという言葉、また、この真ん中にあるところでは、一番特徴的だったのがこの新しい契約なんだ、あなた方は私の民となり、そして私はあなた方の神となるんだ。で、罪を全部許すんだという、そういう慰めのメッセージがありました。で、また、この34章から、この神様の、このエルサレムが破壊されるにあたっての、この裁きのメッセージが、再開します。で、この34章、そして35章、36章と学んでいく中でですね、興味深いのはこの3つのグループの人たちが出てくるんですね。34章では、ゼデキアですね、このエルサレムが破壊される、その最後のユダの王様、ゼデキアと、そしてその、そこにいたユダヤ人の人たちであります。で、35章には、この、レカブ人というですね、後で説明しますけれども、特別な、このグループの人たち、ベドウィンですね、ベドウィンなんですが、その人たちについて、そして36章は、このエホヤキムの時代です。ゼデキアの前の前。といっても、エホヤキムの前がエホヤキンといって、たった3ヶ月しか統治していなかったんですけれども、ただちょっと前ですね、エホヤキムの時代の人たち。で、このグループ、三つのグループがあるんですが、で、ここで、この神様の御言葉に対して、どのように、こう、応答してるか。で、こう、非常に特徴的な、応答の仕方をしてるんですね、それぞれが。で、それを、こう、頭に入れながらですね、読んでいきたいと思いますけれども、まずゼデキアです。一節からご覧ください。バビロンの王ネブカデネザルとその軍全軍勢および彼の支配下にある地のすべての王国とすべての国々の民がエルサレムとそのすべての町々を攻めていたとき、主からエレミヤにあった御言葉はこうである。イスラエルの神主はこうおせられる。言ってユダの王ゼデキアに告げて言え。主はこうおせられる。見よ、私はこの町をバビロンの王の手に渡す。彼はこれを火で焼こう。あなたはその手から逃れることができない。あなたは必ず捕らえられて彼の手に渡されるからだ。あなたの目はバビロンの王の目を見、彼の口はあなたの口と語り、あなたはバビロンへ行く。と、バビロンに行かなければいけないという裁きの言葉を聞いたんですが、次にですね、少し希望ある言葉をエレミヤが語ります。ユダの王ゼデキア、ただ主の言葉を聞きなさい。主はあなたについてこう仰せられる。あなたは剣で死ぬことはない。あなたは安らかに死んで、人々はあなたの先祖たち、あなたの先にいた王たちのために、香を焚いていたように、あなたのためにも香を焚き、ああ、主君よと言ってあなたを悼む。このことを語るのは私だ。主の蜜毛。とあります。バビロンに捕らえ移されていくんですが、安らかに死ぬことができる。また、王として、尊ばれ、る中でですね、この死ぬことができるんだよという少し希望のあるこの言葉を神様がゼデキアに与えてくださいました。で、これとですね、後で出てくるエホヤキム 大きく違うんですね。もうすでにエホヤキムについての予言があったんですけれども、エレミア書の前の方にですね、この今から読むところにも出てくるんですが、36章の30節ご覧ください。36章の30節、主はユダの王エホヤキムについてこうおせられる。彼にはダビデの王座につく者がなくなり、彼の屍は捨てられて、昼は暑さに、夜は寒さにさらされると。捨てられるんだよと。だからもうそのまま墓にも葬られずに、そして、この前の方にはこの圧縮んよと言ってですね、痛まれることもそれもないよというふうに、まあ、書いてあるんですね。に比べるとですね、このゼデキヤは、まあ、少し希望がある言葉なんですよ。これでも。で、その違いをですね、見てみたいと思うんですが、なんで神様は、まあ、基本的にゼデキヤは裁きます。裁くんですが、まあ、少しこの、ちょっと希望があるメッセージを語っておられるか。その、まあ、ある大きな出来事が6節以降に出てきます。そこで預言者エレミアはこれらすべての言葉をエルサレムでユダの王ゼデキヤに語った。その時バビロンの王の軍勢はエルサレムとユダの残されたすべての町ラキシュとアゼカを攻めていた。これらがユダの町々で城壁のある町として残っていたからである。このもう本当に完全に包囲されている状況であることをここを見るとよくわかるんですね。ここに出てくるラキシュとアゼカというこの二つの町なんですが、ユダの国にとって非常に戦略的な町です。このそうですね、ベツレヘムよりももうちょっと南で、そしてもうちょっと西寄りですね。ちょっとセフェラと呼ばれている低地があります。ダビデとゴリアテが戦ったところもそうですけれども、この地中海の沿岸地域と、あとヘブロンとか、ベツレヘムとかエルサレムがある山地ですね。その間にある低地ですよ。で、そこがですね、ちょうど、この北から来る軍勢と南から来る軍勢、まあ、エジプトであったり、北はアッシリアとかですね、バビロンとか、ですね。そこがですね、こう、いつも戦うような、その、大きな、こう、戦略的な地形になってるんですね。で、ここも、いつもこう、ラキシュとアゼカというのが、まあ、そういうところとして、要塞の町として使われていたわけなんです。で、それがですね、バビロンによって破壊された、もう本当にもう終わりっていう感じなんですね。で、実際にここで考古学の発見でですね、残っています。このラキシュで見つかった、このものなんですけれども、このアゼカが倒されたという、そういうことを言及しているものが見つかっています。で、で、次行きますね。8節。ゼデキヤ王がエルサレムにいるすべての民と契約を結んで、彼らに奴隷の解放を宣言して後、主からエレミアにあった御言葉。契約を結ばせて、そして奴隷解放宣言をしたと。それは各自がヘブル人である自分の奴隷や女奴隷を自由の身にし、同胞のユダヤ人を奴隷にしないという契約であった。契約に加入したすべての首長、すべての民は、それぞれ自分の奴隷や女奴隷を自由の身にして、二度と彼らを奴隷にしないことに同意し、同意してから彼らを去らせた。しかし、彼らはその後で心を翻した。ここですね。この34章のキーワードはここです。心を翻した。そして一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を連れ戻して、彼らを奴隷や女奴隷として使役した。そこで主からエレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神主はこうおせられる。私があなた方の先祖をエジプトの国、奴隷の家から連れ出した日に、私は彼らと 契約を結んでいった。7年の終わりには各自自分のところに売られてきた同胞のヘブル人をさらせなければならない。6年の間あなたに仕えさせ、その後あなたは彼を自由の身にせよと。しかしあなた方の先祖は私に聞かず耳を傾けなかった。覚えてますでしょうか。出エジプト記で、10回が与えられた直後にですね、神様が定めを与えられました。こう司法的な、こう実際に事件があったりですね、そういう裁判官がどのように裁くかということについて10回を元にして、その適用としていろいろな場合をこのが書かれてるんですね、事例が。でその一番初めにこの奴隷についてのですね、定めがありました。覚えてますでしょうかね。奴隷にしているときは6年はですね、働かせてもですね、奴隷にしても7年には自由にさせなければならないという、これをずっと守ってなかったというんですね。で、しかしあなた方は、15節、今日悔い改め、各自、隣人の解放を告げて、私が正しいと見ることを行い、私の名が付けられているこの家で私の前に契約を結んだ。それなのに、あなた方は心を翻して、まだできましたね、心を翻して、あなたの名を、私の名を汚し、一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を勝手に連れ戻し、彼らをあなた方の奴隷や女奴隷として使役した。それゆえ主はこうおせられる。あなた方は私に聞き従わず、各自自分の同胞や隣人に解放を告げなかったので、見よ、私はあなた方に主の見つけ、剣と疫病と飢饉の解放を宣言する。神様はちょっと当てこすっておっしゃっておられますね。この解放を宣言する、奴隷解放を宣言すると言ったのと同じように、神様は今度は剣と疫病と飢饉の解放を宣言すると、バビロンによってですね、行われることを神様はこのように言われています。そして私はあなた方を地のすべての王国のおののきとするというふうに言われています。一度契約まで結び、すべての人にそれを結ばせて、で神様もそれを認められてですね、あなた方は今日悔い改めと、正しいと見ることを、私が正しいと見ることを行ったですね、にもかかわらず心を翻してですね、また元に戻ったという、この大きな問題がここに書かれています。で、このゼデキアの時代、これからも出てきますけれども、この次回の学びでも出てきますが、ゼデキアの時代の特徴はですね、今見たようにもう完全にバビロンが包囲しているんですが、途中で、このエジプトがですね、バビロンに反逆するために、ユダをこう助けようとする動きを起こします、南から。でそれでバビロンが一時的に包囲を解除するんですね。でおそらくはその時でしょう、心を翻したのが。このまたバビロンから解放されるに違いないというですね、まあこう期待をも抱いて、でそれでこの今まで圧迫されていて、このこう裁きが近づいている、神様の裁きが近づいているということも少しずつ感じて、それでゼデキアが、じゃあ一つ神様の言葉を守ろうというふうに考えて行ったことなんですが、一旦状況が良くなると、いや別にもういいでしょうっていうふうに、今までのやり方通りでやっていこうというふうにしてしまったわけなんです。これが、ここで、あるこの大きな問題なんですね。ゼデキアの問題なんです。中途半端なんですよ。心が定まってないんですよ。基本的に罪を犯し続けたいんですね。 これを行い続けたいんですよ。けれども、こう状況が悪くなってきた。で、心理的にも圧迫されて、そして本当に実際にエレミアが言っている通りのことが起こっている。だから、心苦しいから、ですね。やらなきゃいけないと思ってやったんですけれども、一度状況が良くなると、一気に緊張がほどけて、前からの行いを行い続けるという、そういう状態なんです。これじゃ悔い改めじゃないんですね、本当の。本当の悔い改めというのは、本当に主が命じられているのに自分が守りを行っていない。私は主を悲しましている。だからこの罪から離れたいという、強い思いがあって行うことなんですけれども、状況が悪い時だけ、守ります。神様に言っていることを守ります。で、状況が良くなったら、もう関係ないです。という状態なわけなんです。エジプトのパロもそうでしたね。出エジプト記に出てくる。私は主に対して罪を犯した。祈ってくれ。けれども、その災いが過ぎ去ったらすぐにまた心を堅くなにしたわけなんです。で、こういう状態が、ここで見る、こういう状態をここで見ることができるわけなんですね。で、次をご覧ください。18節ですけれども、また私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを二つに断ち切られた格子の間を通った者のようにする。二つに分けた格子の間を通った者は、ユダの首長たち、エルサレムの首長たち、宦官と祭司と一般の全住民であった。私は彼らを敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。その屍は空の鳥、地の獣の餌食となる。私はまたユダの王ゼデキヤとその司たちを敵の手、命を狙う者たちの手、あなた方のところから退却した。ここにありますね。ほら、退却した。一度退却したんですよね。解除して。だけれども、バビロンの王の軍勢の手に渡す。見よ、私は命じ、主の蜜げ、彼らをこの町に引き返させる。彼らはこの町を攻め、これを取り、火で焼く。私はユダの町々を住む者もいない荒れ果てたちとすると。いうふうに書いてありますけれども。この契約を、先ほどの契約を結んだ時に行ったことが、子牛を真っ二つに断ち切り、そしてその、二つに分かれた、その格子の間を通ったわけなんですよ。で、この習わし、覚えてますか？アブラハムが行いました。神様が契約を結ばれると言われた時に、そうしなさいというふうに神様は命じられて、それでアブラハムも待っていたんですね。そして暗闇の中で松明がですね、その間を通っていったんです。そしてその後で神様が、エジプトの川からユーフラテスまで、これをあなたに与えるというふうな約束を与えてくださいました。で、当時の習わしで、その契約を結ぶときにですね、お互いがそこを通って、その結果、もし契約を破ったら、この動物のようになるという意味を表していたんです。それだけ拘束力があるんだよ。ということですね。必ず守らなければいけないものなんだよ。で、アブラハムの時の場合は、アブラハムは中を通らなかった。間を通らなかった。神様のみが松明によってそこを通られた。つまり無条件、一方的な神様の契約だったわけなんですが、まあ彼らは、その自分たちそこを通ったわけなんですね。にもかかわらず、心を翻してその契約を破ったから、神様はあなた方はこの屍ですね、この屍となっていくよということで、その契約を破った結果はあるんだということをおっしゃっているわけなんですね。この一度神様と結ばれてその契約の、それはもういいやと心を翻すことっていうのが、いかに重大な深刻な結果をもたらすかということを私たちはよく考えなければいけません。で、よく誤解されるですね、見言葉が結構あるのが、このヘブル人の手紙なんですけれども、まあ、そこで例えば、 6章の4節5節6節にですね、一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力と味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人はもう一度悔い改めに立ち返らせることはできませんというふうに書いてあって、ああ、もうこの罪を犯してしまったから私は、もう悔い改める余裕さえも与えられてないんだというふうにまあ解釈してしまう、ことが多いんですけれども、そうじゃないんですよ。ここで言ってるのは、実は10章に出てくるんですけれども、もう、イエス・キリストは、もういいですと。一度イエス様を知って、イエス様を信じると告白し、イエス様に従いますと言ったにもかかわらず、いや、もういいです。結構です。と心を翻す。ですね。このことについて言っています。だから、10章の26節を見ると、もし私たちが真理の知識を受けて後、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていませんと。で、次に29節に飛びます。まして、神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者は、どんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。ここにはっきり書かれてますね。御子を踏みつける。で、自分を聖なるものとした契約の地、これイエス様の地ですね。新しい契約です。を汚れたものとみなす。で、恵みの御霊を侮る。これを行ったら、この、どれだけ重い処罰に値するか考えてみなさいと。いうことなんですね。あまりにも簡単に私はもうクリスチャンやめますと。いうふうに言う人がいますけれども、その時に本当に考えなければいけないことですね。どれだけの恵みと、どれだけの犠牲が、支払われたのかということを考えないで、それを侮ってしまうのであれば、結果があるんだということなんですね。ということで、こう、翻ってしまう、心が定まらないというのが、このゼデキアの特徴でした。で、次に、35章に行きますね、エレミアの。ちょっと待ってくださいね。ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの時代に、時代はエホヤキムに戻ります。主からエレミアにあった御言葉はこうである。レカブ人の家に行って彼らに語り、彼らを主の宮の一室に連れてきて彼らに酒を飲ませよう。これが主か、エレミアに語られました。そこで私は、ハバツヤヌヤの子、エレミアの子である、ヤア・ザヌヤと、その兄弟と、そのすべての息子と、レカブ人の全家を率い、彼らを主の宮のイグダルヤの子、神の人、ハナンの子らの部屋に連れて行った。それは、主長たちの部屋の隣にあり、入り口を守る者のシャルムの子、マーセアの部屋の上にあった。もう神殿の中にまで連れてきて、そしてですね、その一つの部屋の中で、私はレカブ人の家の子たちの前に葡萄酒を満たした壺と、杯とを出して彼らに酒を飲みなさいと言った。そうするとですね、次に彼らはこういう反応しています。すると彼らは言った。私は葡萄酒を飲みません。それは私たちの先祖レカブの子ヨナダブが私たちに命じて、あなた方もあなた方の子らも永久に葡萄酒を飲んではならない。あなた方は家を建てたり、種をまいたり、ぶどう畑を作ったり、また所有したりしてはならない。あなた方が起立している地の表に末永く生きるために一生天幕に住めと言ったからです。これが、つまり遊牧民になれという意味ですね。その前がこのぶどう酒を飲んではいけないと。で、次8節。それでは私たちは私たちの先祖レカブの子、ヨナダブが私たちに命じたすべての命令に聞き従い、私たちも妻も息子娘たちも一生ブドウ酒を飲まず、住む家も建てず、ブドウ畑も畑も種も持ちません。 私たちは天幕に住み、すべて先祖ヨナダブが私たちに命じた通りに聞いて行ってきました。しかしバビロンの王ネブカデネザルがこの国に攻め上った時、私たちはさ、カルデアの軍勢とアラムの軍勢を避けてエルサレムに行こうと言ってエルサレムに住んだのですと、書いてあります。このレカブ人なんですが、レカブという先祖がいるんですね。で、彼らのルーツは、モーセの舅とイテロです。ミディアン人です。そして、その、イテロの息子、ホバブがいたんですが、モーセたちがシナイ山から約束の地に荒野の旅をまた再開させたときに、道案内してほしいと、モーセが頼んだんですね。で、それで、OK ということで、彼らは、いつもイスラエルと行動し、で、結局、最終的にヨシュアと一緒に共に入っててですね、この、もう本当にイスラエル人の中で住み始めたんですよ。で、ケニー人と呼ばれます、ケニー人。で、四世紀の一章の16節を見ると、このネゲブ砂漠を中心に遊牧をしていた、ですね。ですから、今イスラエルに行くと、イスラエルにいますね。遊牧民が、ユダのアラノにもいますし、あとネゲブ砂漠にもいますけれども、もしかしたら彼らかもしれません。同じかもしれない。で、そのベドウィンとして生きていたんですけれども、列王記の時代に、北イスラエルがアハブによってバール信仰に陥っていた時代、そのアハブ家を裁くと神様がおっしゃって、その裁く器として神様がエフーを建てられました。このエフーという人はすごいですね。この、軍人であり将軍だったんですけども、この、油注がれたらですね、もう気が狂ったようにですね、どんどんどんどんその、王様と、その時はユダの王様も、と、このアハブ、このくっついててですね、このバール信仰にも偏ってたんですけども、彼らも殺してですね、ものすごい勢いで、この、急進的な宗教改革を行ってたんです。で、その時に、この、エフを出迎えた人が、ヨナダブだったんです。ヨナダブ。で、同じ心なのかって言ったらそうだと言って、じゃあ私についてきなさいと言って、一緒に、この、戦車に乗ってですね、そして今度は、バールの祭司たちを集めて、ですね。で、これからバールを信仰するんだと、いうふうに騙してですね。で、一つに集めたところで一気に殺したわけです。虐殺したわけなんですけれども、そのようにヨナダブも、本当にエフーと共に、この神様のみに仕えていくという姿勢を示した。その先祖がいるんです。レカブの子、ヨナダブというのはここなんです。で、そのヨナダブが、ここで言い伝えを残した。それがブドウ酒を決して飲んではならない。そのブドウ酒というのはなぜかと言ったら、その畑を作っている瀬谷を巻いて、いわゆる定住する象徴だったわけなんです。で、それをやっちゃいけないよと。いうことで、エレミアにブドウ酒を飲みなさいと言われても、彼らは、もう、きっぱりと断ったわけなんですね。今さっき11節に出てきましたけど、今ネブカデネザルが攻め上ってきているから、エルサレムにいようと言って、まあとりあえず今はエルサレムに定住しているんですけれども、基本的に遊牧の民だったわけなんです。で、これ、ヨナダブが、そのように言ったのは200年以上前の話です。200年間、言い伝えを固く、守り、行っているんですね。で、神様がなんでブドウ酒を飲みなさいっていうふうにおっしゃったかって言ったら、その誘惑をされてるわけではなくて、もう断るのをもう初めからご存知だったわけなんです。それで、いつもこのエレミア書に出てくる、いわゆる実演によるですね、視聴覚的な予言を行うために、この教訓として、レッスンとして、今、ユダヤ人の人たちに語るために、このようなことを行ったんです。それで、12節をご覧ください。そこで、エレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。言って、ユダの人とエルサレムの住民に言え。 あなた方は私の言葉を聞いて懲らしめを受けようとはしない、受けようとしないのか、主の蜜言。レカブの子ヨナダブが酒を飲むなとコラに命じた命令は守られた。彼らは先祖の命令に聞き従ったので、今日まで飲まなかった。ところが私があなた方の、あなた方にたびたび語っても、あなた方は私に聞かなかった。私はあなた方に私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび送って、さあ、おのおの悪の道から立ち返り行いを改めよ。他の神々を慕ってそれに仕えてはならない。私があなた方と先祖たちに与えた土地に住めと言ったのに、あなた方は耳を傾けず私に聞かなかった。レカブの子、ヨナダブの子たちは先祖が命じた命令を守ってきたのに、この民は私に聞かなかった。それゆえイスラエルの神、万軍の神主はこうおせられる。見よ、私はユダとエルサレムの全住民に、あなた、私が彼らについて語ったすべての災いを下す。私が彼らに語ったのに彼らが聞かず、私が彼らに呼びかけたのに彼らが答えなかったからだと。わかりますか？ヨナダブ、この、対比してるんですよ。神様がね。ヨナダブの子孫、レカブ人は、たった一つの命令。これをずっと200年以上守ってるわけなんです。けれどもユダヤ人はどうですか？神様の命令を何度も聞いているのに、それを聞かなかった。たった一回言われたことを200年以上も守っているのと、今もこのエレミアを通して何度も何度も何度も語られているのに、エレミアだけじゃないですよね。もう他の数々の預言者がいますけれども。にもかかわらず耳を傾けてないという、この対比です。で、もう一つは、先祖ですよ。先祖の言い伝えと、神ご自身の命令。全然違いますよね。レベルが。先祖の命令でさえもきちんと守っているのに、あなた方は、ユダヤの人々は、神ご自身の言葉、命令を守っていないという。で、このことを神様がおっしゃってるわけなんです。で、これが実に人間の不思議なんですね。人間はですね、人の言い伝えというのは、よく守るんですよ。けれども神様の命令っていうのは何度聞いても守らない。どうでしょう。例えば、仏式のですね、葬儀の時に、本当にきちんと、とことんまでその儀式を守り行っていこうとする、日本人の姿を私たちは見るわけなんです。数珠をね、私たちが持たなかった時に、この前、父親が亡くなった時に、弟が、僕これ持っていくんだと。で、意味を聞いたらわからないと。わからないのにもかかわらず、それを持ってなきゃいけない。けれども、実際にお経を唱えられている時に、またその最後の言葉を話している時のその内容、その内容については、全く、理解がない。その内容の方がもっともっと大事なのにもかかわらず、その他の儀式的なことについてはきちんと守っていくというですね。本当にきちんと守っていく。ところが、この命をもたらすところの言葉については何も守らない。で、これがですね、新約聖書にも出てくるわけですよ。あの、パリサイ人、律法学者がですね、いろんなしきたりをきちんと守っているのに、もかかわらず、むしろその守っているがゆえに、神様の戒めをないがしろにしているということをイエス様がおっしゃいました。なんで神様の言葉は、守ることがなかなかできないのか。ここにですね、そのヒントがあるんですが、15節に、行いを改めよって言うんです。私たちのあり方を根本的に改めなさいという、その言葉を神様が語られるので、儀式はですね、そのあまりか、いろいろ自分の外側のことは、いろいろ変えていくことはできるんですけど、 私たちのやり方そのものですね。それを変えなさいということは言わないわけなんです。でですね、あと神様の言葉と人の言い伝えの違いはですね、神様の言葉は、霊があり、霊であって命なんです。イエス様が弟子たちに、私があなた方に話した言葉は、霊であり、また命です。だから神様に私たちが語られるときに、こう、この霊が、命が揺さぶられるんですね。新しく、全く新しく生きることを迫られるんです。だから私たちはですね、例えばデボーション、このプログラムをしっかりとこなしてですね、一日何々やってとか、こういうことをやって、ああいうことをやって、礼拝で、この、例えば最初に祈って、そして詩篇の朗読をして、賛美をして、で、牧師の説教を聞いて、で、こういうことをやることはですね、きちんとできるんですけれども、その内容ですね、そこで語られている言葉、例えば、キリストがあなた方を愛されて、あなたを愛されたように、あなたも兄弟を愛しなさい。なかなか守られないんですよ。守ることできないんですよ。極端なんですよ、神様の言われていることが。自分が本当に嫌だなって思ってる人をですね、愛しなさいって言われるのは、本当に砕かれなければ、そのようにできないんですね。自分が砕かれて自分の罪深さを認めてですね、泣いて神様の前で、主の憐れみにすがらない限り、そのようにすることができない内容なんです。だからここでも、神様が語ってもなかなかできない理由というのが、あるんですね。では、次、18節。エレミアはレカブ人の家の者に言った。イスラエルの神、万軍の主はこうせられる。あなた方は先祖ヨナダブの命令に聞き従い、そのすべての命令を守り、すべて彼があなた方に命じた通りに行った。それゆえイスラエルの神、万軍の主はこうせられる。レカブの子ヨナダブには、いつも私の前に立つ人が耐えることはない。素晴らしい約束が与えられました、レカブ人たちには。耐えることないと。ありますけれども、事実ですね、バビロンの捕囚の後、エルサレムに帰還した後に、ネヘミヤの時代です。エルサレムの城壁を再建する、その工事に携わっている姿をネヘミヤ記で見ることができます。彼らも工事の、一部を担ってました。3章の14節に出てくるんですが、このレカブ人がですね。で、本当にこの神様がここで言われた通りになっています。で、神様がここで尊われているのは、言い伝えという内容よりも、忠誠心です。とことんまで守っているという、その忠誠心を神様が尊われたんですね。それだけ神様の命令に、私たちがとことんまで従っていくんだという、その、なんていうのかな。ある意味で過激さ。極端さが必要なんですよ。これを守っていくんだ。とことんまで行っていくんだ。で、これがですね、難しいんですね。お前バカじゃないの?っていう、あざけりを受けるかもしれないし、いろんな反対を受けるかもしれないし。けれども、それをやって初めてですね、私たちは地の塩、世の光として神様の使命を果たすことができるわけなんですね。はい。それでは36章に入りますが、今度はエホヤキムのグループです。一節。ヨシアの子、ユダの王エホヤキムの第4年に主からエレミアに次のような御言葉があった。第4年というのはとても大事な年です。エホヤキムの第4年。なぜかというと、これがネブカデネザルの元年だからなんです。王様になったですね。で、この時に、エジプトがカルケミシュという、ユーフラテス沿いにあるですね、町なんですけれども、そこ、ところなんですが、今はトルコの国境地域ですね、にありますが、そこで、 バビロンと戦って、バビロンが決定的な勝利を収めました。それによって世界のバランスがこの一気に変わったんですね。世界のこのパワーバランスが。で、今まではエジプトが支配していたところが、今度はバビロンが全地域を支配するようになり、エジプトがここでもう弱体化していくという。まあそういう大きな流れの中に、流れがこのエホヤキムの第4年にできたんです。で、その時に、2節ですね。あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわちヨシアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダとすべての国々についてあなたに語った言葉を皆それに書き記せ。ユダの家は私が彼らに下そうと思っているすべての災いを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば、私も彼らの咎と罪とを許すことができる。というふうに、この、主がですね、エレミアにお語りになりました。ということはですね、このエホヤキムの第4年前までは言葉だけだったんです、ずっと。エレミアが語ってたんです。で、ここで初めて文書化されたんですね。文書化されました。で、続けてみますね。それでエレミアはネリアの子バルクを呼んだ。バルクってのは祝福する、褒めたたえるという意味がありますね。バルクを呼んだ。バルクはエレミアの口述に従って彼に語られた主の言葉をことごとく巻物に書き記したと。パウロもそうですけれども、この自分が書いたんじゃないんですよね。他に書く人がいました。筆記する人がいたんです。で、エレミアはいつもこのバルクが筆記してました。で、次に、そしてエレミアはバルクに命じていった。私は閉じ込められていて主の宮に行けない。何らかの形でも反対や迫害を受けてましたので、閉じ込められてたんですけれども。主の宮に行けない。だからあなたが行って主の宮で、断食の日にあなたが私の口述によって巻物に書き記した主の言葉を民の耳に読み聞かせ、また町々から来るユダ全体の耳にもそれを読み聞かせよ。そうすれば彼らは主の前に祈願を捧げ、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。主がこの民に語られた怒りと憤りは大きいからである。そこでネリアの子バルクはすべて預言者エリミアが命じた通りに主の宮で主の言葉の巻物を読んだと、いうふうに書いてあります。このように文書化されたわけですが、覚えてますでしょうか。ダニエル書ですね。9章。ダニエルが悔い改めの祈りを捧げ始めました。理由が、エレミア書を読んでいて、そして、その、囚われの期間が70年であることを知って、間もなく帰還されるんだということが分かったんですね。で、それで祈り始めたんです。そのように、もうすでにユダヤ人にとって神の言葉として、つまり聖典として、このエレミア書が確立していたわけなんです。このように神の言葉が書かれたものとなった。というのがとても大事です。聖書の言葉。これが神の言葉が書かれたものなんだ。という認識ですね。聖書はすべて神の霊感によるものだと。いう言葉。これが聖書を理解するときの大前提になるわけです。神様が、あるときにはこう語り、あるときにはああ語りではなくてですね。もうこれは本当に永遠に固く立つ言葉なんだということでですね、書き記せと命じられている言葉がこの聖書の言葉なわけなんですね。次に、5節をご覧ください。5節も読みましたね。ですね。で、あとここでもう一つ特徴的なのが、悪の道から立ち返るかもしれないという言葉。それを神様が期待されてお語りに、なっているわけですね。先ほども出てきましたね。 3節にね、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私も彼らの咎と罪とを許すことができる。はい。ここ大事です。とても大事です。神様が裁きの言葉を語られているのは、裁きたいからじゃないんだということです。許したいんです。ですね。ヨナ書も思い出してください。ですね。ヨナ、預言者ヨナ。なんで、アッシリア、ニネベに行って、神様の言葉を語るのを拒んだのか。ヨッパの港から出てですね。それからタルシシ行きの船に乗ったのか。後に出てきます。あなたは憐れみ深い方だから、災いを下さないで、それを思い直されると思っていたから、確信犯だったんですね、ヨナは。このように神様は、裁きの言葉を語られるのは裁きたいからではなく、許したいからなんです。これ、エゼキエル書、このエレミア書の次の次ですね、この、アイカの後で、このエゼキエル書がありますけども、エゼキエル書にも何度も何度も出てきます。悪者の死を喜ぶだろうかと、この、いう言葉も出てきますね。で、このように、神様がそのことを期待されて、それでバルクにエレミアが書かせて、で、エレミアは、この主の宮の方に行くことはできなかったよ、できなかったので、バルクにそれを、この、読ませるようにさせたわけなんです。で、9節からですね、ちょっとお待ちください。ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの第5年、第9の月、先ほどは第4年だったので、もうこの書き記すのにかなり時間が経ったんでしょうね。1年ぐらいかかったのかもしれません。で、エルサレムのすべての民と、ユダの町々から、エルサレムに来ているすべての民とに、主の前での断食が布告された。その時、バルクは、主の宮の書記、シャファンの子、ゲマルヤの部屋で、その部屋は主の宮の新しい門の入り口のある神の庭にあった。すべてのために聞こえるようにその書物からエレミアの言葉を読んだ。シャファンの子、ゲマリアの子ミカヤはその書物にあるすべての主の言葉を聞き、王宮の初期の部屋に下ったが、ちょうどそこにはすべての主長たちが座っていた。すなわち初期エリシャマ、シェマヤの子、デラヤ、アクボルの子、エルナタン、シャファンの子、ゲマリア、ハナヌヤの子、ゼデキア、およびすべての主長たちである。ミカヤはバルクが巻物を民に読んで聞かせたときに聞いたすべての言葉を彼らに告げたとあります。このように、このバルクですね、まず、シャファンの子、ゲマリアの部屋だと。このゲマリアの家族がですね、結構この、側近として、いろんなところ、この、いろんな役割をですね、このエレミア書で果たしているのが出てくるんですけれども、この、そのお父さん、シャファンが有名なんですね。この重要な人なんです。ヨシア王に、この初めて神の律法を読ませたんです。読んで聞かせたっていうか、このヨシアが読みなさいって言ったので、こう読んだんですね。それでヨシアが、もう今のユダの状態を知ってですね、衣を裂いて、で、そこから宗教改革が始まったんです。だから、律法を読んでた本人なんですね。その子がゲマリアでした。で、そのゲマリアの子のミカヤが、このバルクが読んでいたのを聞いて、それで主長たちが集まっている初期の部屋に集まってその言葉を聞かせたわけなんです。まあ、この中にお父さんのゲマリア本人もいますし、そしてその他の人たちもいたわけですね。で、それで14節、すべての主長たちはバルクのもとに、クシの子、シェ、レムヤの子、ネタニヤの子、エフディを使わせて言わせた。あなたが民に読んで聞かした巻物、あれを手に持ってきなさい。そこでネリアの子バルクは巻物を手に持って彼らのところに入ってきた。彼らはバルクに言った。さあ座って私たちにそれを読んで聞かせてくれ。そこでバルクは彼らに読んで聞かせた。直接聞きたいということで、このバルクを呼んだわけですね。で、彼らはその全ての言葉を聞いたとき、みんな互いに恐れバルクに言った。 私たちはこれらのことを皆必ず王に告げなければならない。互いに恐れたとあります。主張たちは真面目に受け止めたんですね。恐れた、互いに恐れた、ここ大事ですね。この恐れる、健全な恐れです。神様の言葉を聞いて、それを深刻に真面目にその通り聞いて、それで恐れを抱くというのはですね、本当に大事なことですね。イザヤ書にこう書いてあります。66章の2節、私が目を留める者はへり下って心を砕かれ、私の言葉におののく者だ。ハガイ書にも、そのハガイの言葉を聞いた人たちがですね、こう書いて反応しています。そこでシャルティエルの子ゼルバベルと、エホサダクの子大祭司ヨシュアと、民のすべての残りの者とは、彼らの神主の御声と、また彼らの神主が使わされた預言者ハガイの言葉とに聞きしたかった。民は主の前で恐れたですね。恐れること、とても大事です。そしてこれを王に告げなければいけないというふうに思ったんですね。これ、彼ら側近たちですから、首長たちですから、王に告げなければいけないということです。で、次に彼らはバルクに尋ねていった。さあ、どのようにしてあなたはこれらの言葉を皆、彼の口から書き取ったのか、私たちに教えてくれ。バルクは彼らに言った。エレミアがこれらすべての言葉を私に口述し、私が墨でこの巻物に書き記しました。すると、首長たちはバルクに言った。行ってあなたもエレミアも身を隠しなさい。誰にもあなた方がどこにいるか知られないように。もうこれで、王がどのような反応をするかを、まあ、首長たちも予測していたわけですね。隠れていなさいと。で、彼らは巻物を初期エリシャマの部屋に置き、庭の王のところに行って、このすべてのことを王に、報告した。王はエフディにその巻物を取りに行かせたので、彼はそれを初期エリシャマの部屋から取ってきた。エフディはそれを王と王の傍らに立つすべての首長たちに読んで聞かせた。第9の月であったので、王は冬の家の座についていた。だいたい11月、12月ですね、この第9の月っていうのは。で、彼の前には暖炉の火が燃えていた。エフディが3、4段を読むごとに、王は初期の小刀でそれを裂いては暖炉の火に投げ入れ、ついに暖炉の火で巻物全部を焼き尽くした。王も彼のすべての家来たちもこれらすべての言葉を聞きながら、恐れようともせず、衣を裂こうともしなかった。いやー、すごいですね。これが第三のグループの人たちです。三、四段を読むごとに、裂いて、切って、そして衣を裂こうともしなかった。覚えてますか？この先ほど私話しましたが、初期シャファンが、立法を読み聞かせたときに、ヨシアは衣を裂いたわけですよね。でも彼らはそんなことを知らせずに、むしろ、これを焼き尽くしてしまったということであります。もう一度、前のグループ二つですね、思い出してください。一つは、心の定まらない人たちですね。で、二つ目は、このとことんまで神様の命令を守る人たち。次に、御言葉を嫌悪し、憎しみ、そして文字通り、焼いてしまう態度です。で、このような態度を私たちは、歴史の中で、また現代においてまでも行われている、まあ、いわゆる聖書の短所っていうんですか、燃やすんですね。それ行われています。イスラエルでも時々事件が起こりますけれども、新約聖書をですね、この燃やしてですね、集めて火で燃やして、この過激な超正統派の人たちがそれを行って、問題になったりしたことがあったんですけれども、それが行われて、実際にいます。で、実際に燃やさない、燃やすという行為を行わなかったにしても、ですね。信者、家族の中で信者がいたら、もう本当にこの家から、その聖書を投げ出してし、こう、捨ててしまうとかですね。もう書棚に聖書が置いてあるだけで虫図が走ってですね、取り除けとこう言ってみたり、圧力かけたりですね。 あるわけですね、今でも。で、それだけではないんですね。ここではユダの王ですよ。同じようにキリスト教の世界の中で行われているのは、これは神の言葉ではない、人による記録だ、神からのものではない、ね、このように言って3、4段を読むごとに裂いて火の中に入れるよう、入れるのと同じことを行っているわけなんです。で、なぜそんなことをエホヤキムは行うのか。で、次に29節ちょっと飛んでですね、読んでみますけれども、主はこうおせられる。あなたはこの巻物を焼いていった。あなたはなぜバビロンの王は必ず来てこの国を滅ぼし、ここから家畜も、人間も家畜も絶やすと書いたのかと。これに対して怒っているんですね。このことで。バビロンによって滅ぼされるということについて怒っているんですよ。このゼデキアとですね、エホヤキムの違いなんですが、ゼデキアは自分がやってること悪いって分かってるんですね。けれどもやっぱりやりますっていうことなんです。エホヤキムは自分のやっていることは正しいんだと思ってるんです。悪いことを行っているだけではなく、それを正当化してるんです。先ほどキリスト教会の話をしましたけれども、今まで神様の言葉を信じていた人たちが、途中からですね、あ、これはもう、知的に理解ができないですね。あるいは、この、福音主義であるとかですね、この根本主義であるとか、ファンダメンタリストとか、そういうことを言って、その人たちは本当に問題があると言ってですね、この批判する人たち、最初はそういう立場だったのに、そういうふうに変わっていく人たち、何が起こったか。自分の生活が悪くなってるからなんです。で、自分が悪くなっているのを正当化するために、今度その聖書信仰を批判しているんですね。ある、このインターネットでこのブログを読んだんですけれども、で、それでこのリンク先を紹介されている本ですね、このリンク先を見てたら、本当に有名な人の、キリスト教の中でこの、とても有名な人の息子が書いた本の紹介だったんですね。本だったんですね。で、自伝みたいなんですけども、で、その紹介の内容を読んでいくとですね、自分がいかに堕落した生活を送ったかっていうことが書いてある、赤裸々に描いてるそうなんです。そして、それをですね、自分は間違っているっていう内容じゃないんですよ。そうじゃなくて、その父親の聖書信仰を批判的に、懐疑的に書いているらしいんですね。いかにそれが、そこの信仰から私は離れたかっていうことを書いているらしいんですね。で、本当にそのように、自分の生活が悪い、けれどもそれを認めない。だから、何を悪くするかって言ったら、神様の言葉を間違っているというふうにしていくわけなんです。で、次ご覧ください。25節からですね。エルナタンとデラヤとゲマルヤは巻物を焼かないように主に、王に願ったが、王は聞き入れなかった。主張たちはですね、恐れた人たちですよ、この神様の言葉に。けれども、王は聞き入れなかった。で、王は王子、エラフメエルと、アズリエルの子、セラヤと、アブデエルの子、シェレムヤに、初期バルクと預言者エレミヤを捕らえるよう命じたが、主は二人を隠された。そうですね、主は二人を隠されたと。どういう形で隠してくださったかわかんないんですけども、神様はですね、 神様のしもべを守ってくださいます。あの黙示録の11章に出てくる二人の証人もそうですね。1430日間予言を行いましたけれども、その後に死にましたが、それは神様の役目を終えたからですね。で、神様の役目を終えるまでは、神様は私たちを必ず守ってくださいます。それだけではありません。王があの巻物バルクがエレミアの口述で書き記した言葉を焼いて後、エレミアに次のような詩の言葉があった。あなたは再びもう一つの巻物で巻物を取り、ユダの王エホヤキムが焼いた先の巻物にあった先の言葉を残らずそれに書き記せ。自分が神様の言葉を破壊できると思ったら大間違いで、神様の言葉を破壊することはできないんですね。どんなに禁止しても神様の言葉は残るんです。で、有名な話、逸話がありますが、フランスの哲学者のボルテールはですね、こう言いました。キリスト教が確立するまで数世紀かかったが、私は一人のフランス人がこれを50年間で破壊できることを示そう。まあ、自分が50年間で破壊すると言ったんですね。で、それで彼が死んでですね、20年経ってから、ボルテールの家をジュネーブ聖書教会が購入しました。で、そして聖書をその家で印刷したそうなんですね。聖書の言葉は破壊されません。聖書の信憑性もなくなることはないんです。で、私たちが神様の言葉について懐疑的になってしまいそうな時にですね、思い出してほしい言葉がローマ書の3章の3節なんですが、こう書いてあります。彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるでしょうか。これユダヤ人について言ってるんですね、この彼らっていうのが。で、彼らが不真実であっても、神様の真実は無に帰することはないんだよ。だから私たちが何かつまずいてしまった。クリスチャンで。ね、キリスト教につまずいた。けれども、だからといって神様が不真実になるのではない。神様の言葉が神様の言葉がでなくなるっていうことはないんだ。神様の真実は、その通りになるんだということです。次、29節から、ユダの王エホヤキムについてはこう言え、主はこうおせられる、あなたはこの巻物を焼いていった。あなたはなぜバビロンの王は必ず来て、この国を滅ぼし、ここから人間も家畜も絶やすと書いたのかと。それゆえ王、主はユダの王エホヤキムについてこうおせられる。彼にはダビデの王座につく者がなくなり、彼の屍は捨てられ、昼は暑さに、夜は寒さにさらされる。私は彼とその子孫、その家来たちを彼らの咎のゆえに罰し、彼らとエルサレムの住民とユダの人々に彼らが聞かなかったが、私が彼らに告げたあのすべての災いをもたらすとあります。この言葉はですね、エコヌヤ、エホヤキンを通して実現しました。このエホヤキムの息子がエホヤキンです。で、たった3ヶ月でバビロンによって、ネブカデネザルによって捕らえ移されていったんですね。で、それで、彼らからは、もう、王となる人は出てこないというですね、ことが起こったわけなんです。で、次に、32節、エレミアはもう一つの巻物を取り、それをネリアの子、初期、バルクに与えた。彼はエレミアの口述によりユダの王エホヤキムが火で焼いたあの書物の言葉を残らず書き記した。さらにこれと同じような多くの言葉をもそれに書き加えたとあります。だから今このエホヤキムの第5年頃でしょうか、までに書かれたエレミアの言葉だけではなくて、それ以降の言葉も、まあ、たくさんあるわけですよね。で、さらに書き記したと、あります。まあ、こういうことで、三つのグループを見てきました。今、私たちは、どのような状態になるでしょうか。このゼデキヤのように分かっちゃいるけど、やめられない。ですね。そういう状態なのか。それとも、このエホヤキムのように、もう、なんていうんですか。自分のやってることをですね、もう正当化しちゃって、 それで神様の言葉の方を疑いかかっているのか、それともそうではなくて神様の言葉をとことんまで、この信じてそれに従ってみようとしているのかですね、考えてみたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、私たちの心を探らなければいけない、この御言葉を与えてくださってありがとうございます。天のお父様、常にこのレカブの人たちのように、心が柔らかく、また心が燃やされて、あなたの言葉にいつも反応することができるような者たちでありますように、助けてください。主よ、固くなに守っていく、もうとことんまで守っていくということが、本当に辛くなる時がたくさんあります。神様、それでもあなたが私たちの恵みによって、憐れみによって、私たちを支えてくださり、あなたが命じておられることを守ることができるようにしてくださっていることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。